皆さんご機嫌いかがですか。伊藤陽一と
加藤真理子です。さて伊藤さん、はい、ここで番組をお聞きの皆様にお知らせがあります。ほうほうラジオ日経のウェブサイトは来月10月1日からパソコンやスマホで番組をお楽しみいただけるインターネットサービスラジコのタイムフリーというサービスがより簡単にご利用いただけるようにリニューアルします。タイムフリーは放送終了のすぐ後から番組をもう一度お聞きいただけるサービスです。お聞きの番組伊藤陽一のラウンドアップワールドナウの番組ページをご覧いただきますと、ページの右側に今すぐ聞くオンデマンドという欄があるかと思いますが、この欄の上に放送後1週間以内の番組を聞くタイムフリーという欄ができます。この欄の放送日の文字をクリックいただくと、今までのオンデマンドと同様に放送後の番組をお聞きいただけます。このタイムフリーサービスは放送から1週間以内、聞き始めから24時間以内でしたら、聞き逃したラジオ日経のほとんど全ての番組を放送の直後からお聞きいただけます。10月1日から番組ページにタイムフリー欄ができます。どうぞご活用ください。
まあこれは面白いですよね。テレビはビデオがあるので自分でね録画して自分で再生するっていうことなんですけれども、タイムフリーっていうのはね放送局が用意しててくれるのでこれまた楽ですよね。
そうですね
ポチッとやればいいわけで、はい、なかなか面白いなと思いますね。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT 都心不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りします。
歴史と伝統を持ち合わせる日本の陶磁器、繊細かつ力強い配色には釉薬という薬品が用いられる。釉薬にはアルミ、銅、ニッケルなども入っており、銅が含まれた釉薬新社釉は独特な朱色と光沢をも表現する。強さと美しさを兼ね備えた陶磁器は非鉄金属により作り出されている。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ、1週間の主な出来事をピックアップして伊藤さんに解説していただきます。その前に番組が選んだ今週のニュースファイルです。アメリカのトランプ政権はおよそ2000億ドル、22兆円相当の中国製品に 10% の追加関税を課す対中制裁関税の第3弾を発動しました。中国も600億ドル相当のアメリカ製品に 5% から 10% の関税を上乗せし、米中の貿易戦争は互いの輸入品の5割から7割に高関税を課す泥仕合となっています。
マーケットではねこの問題が世界経済のマイナス要因になるんではないかというふうに言われているんですけれども、兄はからんやね株は堅調で、まあその辺の関係についてはポイントの1のところで取り上げたいと思います。
日本ではハネムーン先として知られるインド洋の島国モルディブで大統領選挙があり、インドや欧米寄りの野党候補が中国寄りの現職を下し当選しました。中国の広域経済圏構想一帯一路のインド洋への展開には逆風となります。
最近目立つことなんですけどね、トランプ政権が対中国で強硬姿勢を強めている。その背景はやっぱり長期的に見て中国がですねアメリカから覇権国の地位をねもぎ取ろうとしているのではないかという意図をアメリカが感じ取って、中国には厳しい姿勢をね立っているということだと思うんですけれども、別にアメリカじゃなくてもですね中国共産党が支配する国家の狙い、つまり自分の国に付き合ってくるその狙いがですね、まあオーストラリアでもそうなんですけど、だんだん現地の人に分かってくる。モルジブでもですね、最初は中国が大盤振る舞いしてるように見えるので、アフリカもそうですよね、今のね。だけども、よく見るとこれ借金として残っていて、返せないと国家経営にまで口出されるというね、深き悪しき意図というのがね、だんだん各国でも分かってきたというところだと思います。 中国にしてみればそういう意図はないよということがあるのかもしれないんですけど、共産主義というそのものがですね、やっぱり体制を覆していく意図を持って人心を動かすという政治戦略をずっと過去には取ってきたので、まあそう疑われてもしょうがないし、その疑念はこれからも強まるんじゃないでしょうかね。
安倍総理大臣は国連総会出席のため訪れたアメリカのニューヨークで内外記者会見に臨み、来月2日に内閣改造、自民党役員人事を実施すると表明しました。麻生副総理兼財務大臣と菅官房長官は留任させる意向です。
安倍さんね、土台は動かさずにって言って、それはこの2人のことを言ってるわけですけれども、新しい閣僚を入れ替えるとして、甘利さんとかね、そういう昔の顔だった人がまた出てくる可能性もありますし、まあどんな人が出てくるか楽しみではあるんですけれども、とにかくアベノミクスも含めてね、ちょっと行き詰まっているので、斬新なねメンバーで政策に臨んでほしいなという気がしますよね。
日米両国政府は2国間の物の貿易を自由化する物品貿易協定、通称 TAG の締結に向けた交渉を始めることで合意しました。TAG は投資・サービス分野などを含む FTA 自由貿易協定とは異なるとされています。
異なるんですけどね、アメリカなんかではこれは実質的な FTA だという報道のされ方をしてますんで、その辺も含めてね、ポイントのところで取り上げたいと思います。
FRB アメリカ連邦準備理事会は連邦公開市場委員会を開き、3ヶ月ぶりの利上げ実施を決定しました。パウエル議長は記者会見で、過去10年を振り返るとアメリカ経済はとりわけ輝かしい局面にあると語りました。
輝かしい局面ってね、中央銀行のトップがね言う言葉じゃないですよね。でも FOMC が出したプロジェクション図を見るとですね、本当にアメリカ経済は安定していて、成長率はまあだんだんこれから下がっていくんだけれども、インフレ率も低くて失業率も 4.5% というね、均衡失業率を下回った状態が続くと非常に強く見えますね。それが世界の株価の、東京も少しバブル後高値にね顔を出したんですけれども、それに寄与しているというふうに思います。
トヨタ自動車は国内の販売体制を抜本的に見直します。これまでは4つの販売系列でカローラなどの専売車を設けて顧客層を分けてきましたが、すべての車種を国内のおよそ5000店で売る方針を固めました。開発車種も売れ筋に絞り半分に減らします。
まあ僕はそれ妥当だと思いますよ。トヨタカローラ行ったらね、トヨペットの車が買えないとかね、そうありえないでしょ普通ね。えで近くの店に行くわけでしょ、わざわざ自分の家からね5キロ6キロ離れたところに乗ってってトヨペットで車買うっていうのもねおかしな話で、まあいずれそうなるなと思ってましたけども、アメリカでもね GM なんかシボレーとかね、まあいろいろ部門があるんですよ、ポンティアックとかね。でもだんだんだんだん融合してきてますよね。
アメリカの電気自動車メーカーテスラのイーロン・マスク最高経営責任者 CEO が今年8月に株式非公開化の方針をツイッターでつぶやき、その後撤回した問題で、 SEC アメリカ証券取引委員会は投資家を欺いたとしてマスク氏を提訴しました。マスク氏にテスラの経営から身を引くように求めています。
ということはね、イーロン・マスクなきテスラってね、スティーブ・ジョブズなきアップルみたいなね、そういう感じになる可能性があるわけで、イーロン・マスクさんっていうのは才能はあるし、いろんなアイデアも浮かぶんですけれども、ちょっと最近ねマリファナをね吸ってみたりどうかなというところがあって、でもまあイーロン・マスクなきテスラって本当に走るのかっていう感じもねしますよね。
今週のニュースファイルでした。
今注目の不動産投資、初めての方から経験者まで不動産投資を考える全ての人をサポートするプロパティエージェントの不動産投資タイムズに注目です。業界初、リアルタイムでスタッフに相談できるチャット機能を搭載、マンション経営成功の鉄則や失敗しないための情報を体験談など、投資のコツはここにある。失敗しない不動産投資4点セットをプレゼント中、不動産投資タイムズで検索。
それでは主なニュースを伊藤さんに解説していただきます、はい、まずは アメリカのトランプ政権がおよそ2000億ドルの中国製品に 10% の追加関税を課す対中制裁関税の第3弾を発動しました。
これは面白かったですね。面白かったっていうのはマーケットの反応がね、通常考えれば世界 GDP1 位と2位の国がね、貿易戦争により深く足を踏み込んだという感じに見えるんですけれども、まさにこの措置が発表されたその日に世界的に株価は上がったんですよね。それなぜかっていうと 25% じゃなくて 10% だったからというのがね、はい、その理由で。だから見てるとね、世界の株価は材料のいい方を見てね、反応しているというふうに見えますよね。だから今回もね、トランプ政権に対していろいろな問題点が起きて、司法省の副長官がね、辞めるか辞めないかっていう話もあって、それ少し減速したんだけども、またね、週の後半には上げ歩調になっているということで、世界のマーケットはアメリカを中心に非常に強いというのがね、言えると思います。で、その中で日本株もね、まあ後で申し上げますけれども、バブル後高値を一時更新するということになってますよね。で、それはね、もう一つにはですね、やっぱり米中貿易戦争がどう展開するのか、どのくらい経済活動に影響があるのかということについて、かなり楽観的な見通しがね、まあ日本の報道なんかはどちらかというと、これがこうなったらああなるっていう形で悲観的なところが多いんだけれども、どうも見ていると世界でお金を動かしている人たちはそう考えてないということだと思います。例えばね、アメリカが今までやっていた500億ドルに加えて2000億ドルの追加関税措置を講じましたよね。でもそれは今までの 25% と違って 10% でしたということですね。はい、まあ報復があればまたすぐそれも 25% に引き上げるよとかですね、中国の対米輸出全部にかけるんだということを言っていて、懸念はされているんだけれども、例えばね、昨日出た FOMC の資料を見ると、はい、そんな懸念はどこにあるんだろうというくらいね、景気は強いし、失業率は低いし、インフレ率は安定してるんですよ。じゃあどっち見るかですよね。どうもマーケットはですね、ざわざわするのは米中貿易関係なんだけども、じーっと見ているのはですね、やっぱりアメリカ経済の今後ということなんだろうと思います。だから多少中国と喧嘩してね、一部の商品の関税率が 25% になったり 10% 上がったりすることで、じゃあアメリカの経済がどのくらい打撃になるんだというところをですね、はい、日本のマスコミ、世界のマスコミほど懸念していないというのがですね、実態なのかなと。で、それはもしかしたら楽観的に過ぎるのかもしれないけれども、でも実際にお金を動かしている人たちがそうなっているわけで、例えばね、関税が上がると物価が上がるってよく言うじゃないですか、はい、でもアメリカの長期金利を見るとね、 FOMC が2.00 ないし 2.25% に政策金利を上げても、長期金利は 3.051 とかね、そのところにあるわけですよ、はい、長短金利の差のなさ、イールドカーブがねほとんど寝ちゃったような状況の中で、それは先々景気がねあんまり良くない証拠だとこう言われていて、懸念すべきではあるんだけれども、全然インフレになんかなりそうもないですね。つまり中国から輸入してきている商品が値上がりしてもね、よくよく考えてみると、あれ？アメリカ経済の打撃はね、ほんと大きくないんじゃない？っていうことも言えるわけですよね。で、一方で、今週の日経ベリタスだったかな、中国の問題を取り上げてね、
はい、
消費がだんだん落ちてきてるという話をしていて、お金もアメリカに集まるっていう状況になってきてるわけですね。で、その中で、ドル円相場が113円にね、一時乗ったりしている。だからそういう意味ではですね、米中貿易摩擦、もちろん、よくはないですよ。でも、マスコミがね、取り上げるほど懸念したものかということはありますよね。で、まあ私、アメリカ行った時の話を何回かしてるんですけれども、はい、本当に強く見えるんですよ。車もみんな綺麗になったし、だからそういう意味で言うならばですね、私は米中貿易戦争心配なんだけれども、それほど大々的に心配するほどではないと、マーケットはメッセージを送っているように私には見えますよね。先週末は特にね、ダウンも史上最高値をつけたということで、はい、その前の2、3週間の間に SP も史上最高値つけたし、ナスダックも史上最高値つけたと、
はい。
で、高値から反落したって言うけど、相当高い水準にあるわけですよ。
そうですよね。
それリーマンショックの頃から見たらですね、ほとんど右肩上がりで来てるわけですよね。それの後を追うようにやっと日経平均がね、はい、上昇し始めて、円安もあり、アメリカの長期金利の安定もありということでですね、はっきりしてるのはね、 日米貿易摩擦があっても企業収益がガクンと落ちるようなことはないだろうというのが世界的なマーケットのね、はい、強さの背景ですよね。でそれは貿易摩擦があろうとなかろうが、はい、やっぱり消費は引き続きまだ強い、特にアメリカではね。で FRB なんかこう見てるわけですよね。2021年までね、アメリカの景気は安定して強いってこう見てるわけですよ。2021年ってオリンピックの後までね。だからこれはやっぱりお金を動かしている人に見れば、あ、企業の活動も要するに世界経済がこれだけ堅調なわけだからいいだろうというふうに見るじゃないですか。
そうですね。
でその見方が日本市場にもスピルオーバーしてきたというのは私の見方なんですよね。だからまあもちろんあんまり楽観的になってもいけないが、それ火種はいっぱいありますよ。それはイランもあるしね、はい、北朝鮮もあるし、米中もあって、ロシアだって懸念材料なんだけど、まあ世の中いつもね懸念あるのはそんなもんで、だからといってエンドオブザワールドが来るわけでもないし、そういう目でね、後者スリーオプティミスティックっていうのがね、よくアメリカ人がよく使うんですよ。警戒的に楽観的っていうね、これよくわかんないんだけど、後者スリーオプティミスティックっていうね、そういう見方でマーケットにね、携わっている人は見ていく必要があるんじゃないかなというふうに思いますよね。
次は、日米両国政府が二国間の物の貿易を自由化する物品貿易協定、通称 TAG の締結に向けた交渉を始めることで合意しました。
まあこれ正直言ってね、私ね、はい、TAG ってね、最初ね、そんなね、単語あったかなというふうに思いましたよね、はい。聞いたことなかったし、だから調べましたよ。で、そしたらもうインターネットにね、TAG とはトレードアグリーメントオングッズだというふうに出ていて、あ、まあそれは概念としてはあったんだろうかなと言ってですね、うん、で、安倍さんがね、TAG と FTA は全く異なるものだとこう強調してましたよね。
はい。
でも政治家が強調するってことはですね、実はあんまり違わないじゃないかなっていうね。政治家っていうのは、それぞれの国に向けてね、選挙民に私一生懸命やってますよってことを見せるのが仕事なので、トランプさんはね、トランプさんでね、日本はね、軍事装備品をね、大量に買うらしいぞ、みたいなことをね、アメリカ国民向けに言うわけじゃないですか。で、安倍さんは何かっていうと、いや、アメリカには私たちは譲歩してませんと。農産物の輸入緩和についても TPP の時のね、合意から一歩も進めるものではないですよと。でもね、大きなスタンス考えてみると、もともとは日本は貿易に関わる大きな政策の柱は TPP だったわけですね。つまり多国間交渉だったわけですよ。で、そころがアメリカが FTA やろ、FTA やろってやってきてですね、すんなりじゃあ FTA やりましょうって言いたくない。言いたくないので、はい、TAG っていう概念をね、引いてきたというのが私は実態なんじゃないかと思いますね。で、それが証拠にですね、アメリカの通信社なんかは、あんまり TAG っていう言葉は使わないですね。トレードアグリーメントオングッズっていう言葉は言わなくて、はい、これは FTA ですよと実際にはね。で、アメリカ政府高官も TAG なんてなかなか使わずに FTA だとこれはと、こう言ってるわけですね。で、どちらかというと日本政府だけが TAG で TAG ですってこう言っているという状況の中で、やっぱり商品を売ってる方よりも買ってる方が強いので、だって買ってる方はね、じゃあ他から買おうって言えるわけだから、日本が、まあアメリカ側のバイデンの交渉を飲んだと。名目は FTA じゃなくて TAG ですという構図なのかなというふうに思いますね。で、問題はですね、日本のマスコミを見ると自動車と農業が重要だとこう言ってるわけですけれども、はい、トランプさんは実はですね、あんまりそんなことは興味がないんじゃないかなと。つまりあの人はね、中国に対して今中国の対米黒字は4000億ドル弱なんですよ。で、半分にしろと。
はい、
どうもウォールストリートジャーナルか読むとそう言っているというらしいんですね。つまりビジブルな貿易黒字の額が目障りだと。減らせって言ってるわけですね。だいたい半分にね。で、日本は今、台米で700億ドルぐらいの黒字出してるので、どうもトランプさんの頭の中、それ半分ぐらいしたらどうだと。そういういろいろやれることあるだろうって言ってるのがですね、本音のように聞こえるわけですよ。例えばね、日本の車に 25% の関税課すとかね、これ交渉中はやらないって約束したんだけれども、あんまり世論の支持を得られそうもないですよね。で、日本車買ってる人いっぱいいるわけだから、はい、で、3割とか4割っていうシェアがあってね、その人たちがみんな6000ドルとか7000ドル高い車買わされるってことは耐えきれないわけですよね。そうすると、日本側に求めているのは少し時間かかってもいいから、アメリカの雇用とかね、生産を伸ばすような形にしてくれと。それは、 日本からアメリカに持って行っている年間174万台だが175万台の台数を減らして、その分をアメリカ生産に切り替える、でメキシコ生産でやってた分もなるべくアメリカ生産に切り替えるっていうディールが日本としてはできる可能性があるということですね。重要なことはね、貿易戦争的なことが起きると、あの国は我が国を潰そうとしてるんじゃないかっていうね、一種の極端な見方が出るんだけども、アメリカが中国と歯を争う中でね、日本を完全に叩いてなんてことは絶対できないわけですよね。やっぱり日本は強い国であって、中国との競争または覇権争いの中で日本を味方にしておきたいというふうに考えているわけなので、まあ700億ドルを払う黒字がね350ぐらいになったらね、でもトランプさんはね、うん、分かったっていうに決まってるわけですよ。黒字が350減る、そのプロセスを出そうとしたら、やっぱり黒字が一番出てる自動車でね、黒字減らさなきゃいかんとか、アメリカ側が競争力がある農産物の輸出をなるべく増やして、中国との貿易摩擦の中で刷毛口を失って農家が困っている分を日本に何とか買ってもらおうというふうに思ってるんでしょう。だからそういう意味ではね、これスカーミッシュなんですよね。ある意味ね。要するに小競り合い。全面戦争じゃ足りません。全面戦争やるとしたらアメリカ、中国とやるわけで。で、そういう前提のもとでね、茂木さんはね、なんか喋るたびに何言ってるかよくわからないことを言う人でね、ほぼ話し合いのベースはできたみたいなこと言ってるけど、本当にそうなのかなと。ライトハイザーっていうのはね、向こうの通商代表ね、
はい、
かなりクセモノですよ、はっきり言ってね。顔見てもわかるけど、なんか虎視眈々と日本からね、勝利を得たがっている。まあ、彼の経歴から見ても、日本という国が健全な形で存在することがいいとは思っているに違いないんですよね。だからそれほど恐れることでもなく、アメリカはやっぱりちょっと700億ドルの黒字減らしたいんだなと、赤字減らしたいんだなというふうに見て構図を作るのはね、いいんじゃないかなというふうに思いますけどね、
はい、今週のニュースファイルでした。
モーツァルトを聴かせるとワインが美味しくなる？美しい音で振動を与えるからだとか。アルコニックスの扱う非鉄金属はモーツァルトを奏でる楽器にも使われています。銅 70% 亜鉛 30% のこんな振動や銀 92.5% の振動、新しい銘柄が生まれるかな。
気づけばそこにアルコニックス、非鉄金属の総合企業です。
今週のここを見てきた、これを見てきたのコーナーです。伊藤さんに最近の街歩き、食べ歩き、旅の印象について語っていただきます。
今週の木曜日なんですけど、
はい、
なんかちょっと所用があって赤坂に行って歩いていたらですね、二丁目交番、はい、わかります？あの赤坂通りを入ってすぐ左に入ったとこなんですけども、ひょっと見たら変なホテルって私ブログに上げときましたけど、あって何？と思って変なホテルって言うんだから入ってけば変だろうなと思って、はい、僕は好奇心強いから、はい、さささっと入っていって、そしたらね、誰もいないんですよまずね、入ったらすぐ右側にね、ロッカーがあるわけですよ。ロッカーがまずあるホテルってすげえなと思って、はい、それを通過していったらですね、なんかレストランがあるんですよ。それで、ここさ、変なホテルって書いてあるけどって言ったら、いや、ここホテルじゃないですから上行ってくださいって言われて、それ上に行かなきゃいけないですね。で、フロントがあるっていうわけですよ。
あ、2階がフロントなんですか？
そうなんです。まあ、それは別にね、珍しく、まあ、なんともないんだけど、2階行ったら、人影が2つ見えるんだけど、はい、見た瞬間にこいつらロボットだってわかるわけですよね。
おー。
うん、それでね、で、入ってって、ロボットだけどもよくあるじゃないですか。私もロボットの番組何回もやったから、喋るとね、向こうが返答するようなね、うん、AI 搭載したやつかと思ったら、はい、何も喋らん、じーっとね男と女がね、何なんだこれはと思ったら、はい、どうもね、前の晩泊まってチェックアウトに来た人がね、いて、今の時間はチェックアウトしかできないんじゃないですかねって、彼も自信なさげに言うわけですよ。で、その二つの人影の前にね、はい、マシーンがあって、キーをここに差し込んでくださいって書いてあるわけね。チェックインしたいとか、話聞きたいのにどうするんだと思ったら、フロントにつながる電話があってね、
はい、
多分ね、あれね、赤坂二丁目にはいないんですよ。どっか本社にあるんですよ。というのは変なホテルってね、
はい、
ハウステンボスに最初にできて、
そうですよね。
昨日もね、なんかニュースになってましたよね。要するに無人のコンビニの話。まあそこにはなかったんだけども、で電話したらね、チェックインは 午後3時からですとか言われてね。じゃあ、レイトアライバルの人はどうなるんだと。ね、海外から来たね。と思いながら、でもね、そこまでぐじぐじ聞いてる暇がないので、電話を置いてね、そうか、今の時間じゃチェックインできないのかと。どうも見るとね、誰も僕のことを監視してないわけですよ。変な奴が入ってきたなというね、雰囲気もないので、いろいろね、こう見て回ったんですよね。そしたらね、僕が、面と向かったフロントの後ろ側にトイレがあって、あ、ちょうどトイレがあるなと思ってね。はい、綺麗ないいトイレなんですよ。
ああ、それはいいですね。
で、誰でも使えるような状況になっててね。もちろん中には入れないよね。要するに鍵がないとダメなので、はい。でもね、思ったのはね、これも究極の人員削減ホテルだなと思いましたね。
確かにそうですね。
だってフロント誰もいないでしょ。ほとんどのホテルっていうのは、フロントの人がいて、はい、いらっしゃいませとか言うわけでしょ。誰一人として変なホテルではですね、迎えてくれないわけですよ。で、思ったのはね、レストランがないホテルっていう、この前紹介しました、山中湖かなんかのね、絶対レストランないな、ここはと思って、で、そりゃそうですよね、ハウステンボスもそうだけど、赤坂もそうで、周りに飲食店山ほどあるわけだから、勝手に外に出て食べてこいと、そういうね、自動販売機ぐらいはあると思いますよ。これは面白いなと思ってね。一回何でも理由つけて泊まってやろうかなと思ったんだけど。
いや、
ま
だ泊まってないですよ。中に入ってみてください。
中にね、入って。まあでもね、できたばかりのホテルなんで、小綺麗だからね、はい、気持ちいいんじゃないですかね。カプセルホテルはもちろん広いと思いますよ。人手不足の中で、ホテル業界、どんどんどんどんお客さんが増えてどうするかっていうことを今検討してる中でね。これ HIS だったかな、ハウステンボスのやつはね。だからその系列なのかなというふうに思いながらまだよく調べてないんだけども。まあ、面白いホテルがどんどん出てくるなというふうにね。名前まで変でしょ変なホテルって名前
そのままですもんね。
はぁ、と思いましたね。
今週のここを見てきた、これを見てきたは、変なホテルでした。
不動産、売りたいときは、藤太郎。マンション相場がわかる藤太郎は、人工知能によって相場価格を瞬時に算出。誰でも簡単に利用できる新体感型不動産情報サイトです。売却意欲が高まれば、厳選した有力不動産会社へ一括査定も可能。気になるあなたは、今すぐひらがなで藤太郎を検索。
伊藤陽一のラウンドアップワールドナウ。この番組は非鉄金属の総合企業アルコニックスと IT、都心、不動産で価値を創造する企業プロパティエージェントの提供でお送りしました。
今日はね、天気も良くて爽やかな一日だったんですけども、
はい、
タクシーの運転手さんと話してたら、伊藤さん今日はもうひどい混みなんですよと。要するにね、月末絡みでしょ。要するに、
そうですね、
月末の金曜日っていうのはね、最悪だっていうわけですよ。で、実際にね、僕ね、タクシー4があって乗ったら、はい、全然動かないので、
そうですか、
運転手さんすいません降ろしてくださいって言って歩いたんですよね。天気は良かったが道は混んでたという中で、土日月あたりはね、はい、また台風が日本列島を縦断しそうなの で、
そうです、ね、
皆さんお気をつけてということで、はい、伊藤陽一と
加藤真理子でした。
アテブレベットオブリガード。